なんでも町民の声がAI によって分析されたと。でその結果、小園浩志町長の町政運営について、まあかなり深刻な懸念が出ていると、そういうことのようですね。
そうですね。具体的な改善提案まで示されているという点が興味深いです。
AI が地方自治の問題を可視化するっていうのは、なかなか面白い試みですよね。
ええ。
この分析で一体何が明らかになったのか、そして町長さんや職員の方、町議会、そしてまあ町民であるあなたに何が求められているのか、ちょっと一緒に見ていきましょうか。
はい、お願いします。
まず発端は三代田議会 Z っていうサイトですか。ここに寄せられた、約278件の町民の意見を AI が分析したと。
ええ、目的は町民ファーストの実現ということのようです。
で、その AI 分析の結果、特にこれは最優先で取り組むべきだっていう問題点がいくつか挙がってるんですね。
そうですね。
中でもちょっと衝撃的なのが、例えば行員の不正使用疑惑、
ああ、はい。
決裁文書とか使用記録なしに行員が使われた可能性があるっていうのは、これもし本当だったら大変なことですよね。
まさに、行員の管理っていうのは行政手続きのもう本当に基本中の基本ですから。
ですよね。
もし正式なプロセスなしに使われていたとなれば、これは単なる手続きミスじゃなくて、場合によっては有印公文書偽造動向しみたいな、そういう重大な法令違反の疑いも出てきます。
うわー。
行政への侵害が、根底から揺らぐ事態ですよね。
それから特定の団体、一般社団法人三代田の根。
ええ、この団体との関係にもちょっと不透明な点があると。旧庁舎の跡地利用とか随意契約、あと日本財団からの助成金約6000万円。
はい。
この運用をめぐって小園町長の独断とか癒着みたいなものが疑われていると。
うん。これはやはり行政の公正さという観点から見ると非常にデリケートな問題ですね。意思決定のプロセスがどうも不透明だと。
情報公開も不十分なんですかね。
ええー。資料からはそう読み取れますね。で、さらに深刻なのが、役場の職員の方々へのハラスメント疑惑です。
ああ、これも上がってましたね。
町長の就任後、パワハラとかセクハラでかなりの数の職員さんが、退職されたり、休職に追い込まれたりしていると。
それは結果として町民サービスにも影響が出ますよね。
そうなんです。サービス低下につながってるんじゃないかという声が出ている。これはリーダーシップの問題が組織全体にこう悪影響を及ぼしている可能性を示してますよね。
うん。他にもアイドルへの指輪贈呈疑惑とか、公務かどうかわからない出張、あと公職選挙法違反が疑われる個別訪問、なんか公私混同を疑う声もあるし、それから税務課の職員さんによる未納税額の、個人情報漏洩の疑いまで。
そうですね。
いやー、これだけいろいろ出てくると。
ここで注目すべきなのは、これらがバラバラの問題じゃないってことだと思うんです。
あ、つながっている？
ええ。AI の分析が浮き彫りにしたのは、やっぱり意思決定の不透明さ、それから情報公開の不足、職員への圧力、そして、資料によれば町議会のチェック機能、これが麻痺してるんじゃないかと。
議会のチェック機能ですか？例えばどんなことが？
例えば小園町長に対する問責決議案がこれ否決されてるんですよね。
こういうことが相互に絡み合って、行政全体のガバナンスが機能不全に陥ってる。その結果町民の信頼が大きく損なわれていると、そういう構図がデータによって示されたと言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。単なる個別の不祥事じゃなくて、もうシステム全体の問題だと。
そういう見方ができますね。
そうなると AI が提案する解決策っていうのもかなりこう踏み込んだものになりそうですね。具体的にはどんな提案が？
ええ、関係者それぞれに向けてかなり具体的な行動を提案しています。まず小園浩志町長に対してですけども、
はい、
全町民への公式な説明と、謝罪ですね。それから徹底的な情報公開、法令遵守、ハラスメントの即時停止。そして三代田の根との関係を見直して調整の公平性を取り戻すべきだと、自分から懲罰委員会の開催を求めるというかなり厳しい要求まで含まれています。
自分からですか？それは厳しいですね。役場の職員の方々にはどうでしょう？
職員の方々へはまずハラスメントにはちゃんと相談したり抵抗したりしてほしいと。
はい。
それから法令違反の指示には勇気を持って従わないこと、不正があれば内部告発も考えるべきだと。
これもなかなか。
ええ、 厳しい状況でしょうけども、プロ意識を持って住民サービスを維持してほしいと、まあ組織の自浄作用に期待する声ということでしょうね。
町議会議員さんたちに対してはどうですか？
議会にはやはりその持っている調査権限、例えば百条委員会みたいなものを設置して町長の不正疑惑をもう徹底的に調査すべきだと。
百条委員会、かなり強力な権限ですよね。
ええ、監視機能をちゃんと回復させて町民の代弁者としての役割を果たしなさいと、必要であれば外部機関への告発も検討すべきだと、かなり強い口調ですね。
そして町民である、あなたに対してですね、
はい、
こちらにはどういう提案が？
町民の方々にはもっと積極的に情報を集めて意見を表明すること、それから不正に気づいたら通報や告発をと、例として警察のハッシュ9110とか選挙管理委員会、マスコミなんかが挙げられてますね。
なるほど。
そして何より選挙の時には候補者をきめしく評価してちゃんと意思表示をすることが求められていると。
選挙での意思表示ですか？
ええ、AI はデータに基づいて考えれば町民ファーストの土台を作るのはそんなに難しくないはずだとも指摘してるんです。
ほう。
ただ重要なのはこの分析結果、つまり声をですね、行政や議会がちゃんと真摯に受け止めて実際に行動に移せるかどうか、そして何よりも町民自身がこの町のオーナーなんだっていう意識を持って当事者として関わり続けられるか、そこにかかっているということでしょうね。
この御代田町の事例っていうのは、 AI っていう新しい技術がこれまで埋もれがちだったかもしれない個々の声をこう束ねて分析することで、地方自治の課題をはっきりと浮き上がらせて具体的な改善策まで提案できる、そういう可能性を示してますよね。
そうですね。
データが行政の透明性とか説明責任を問うための新しい武器というかツールになり得るのかもしれないですね。
非常に示唆に富むケースだと思います。最後にですね、あなたにちょっと考えてみていただきたい鳥があるんです。
はい、何でしょう？
もしですよ、このようにデータが問題点をこれだけ明確に示しているにもかかわらず、権力を持っている側がなかなかそれに向き合おうとしない、行動を起こさないとした場合、市民に残された力って一体何なんでしょうか？そして AI のようなツールっていうのはじゃあどこまで有効なんだろうかと、その限界みたいなものも含めてですね、この点についてちょっと考えを巡らせてみるのも意義深いことかもしれませんね。